皆さんこんにちは、アイブライトの内田です。今日はですね、 CD ゼミナール、頑張らなくても思った通りの行動ができ楽々生命保険が取れる方法という題名でですね、マーク&アローインスティチュート代表の大塚健一さんにおいでいただきました。大塚さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
今日はですね、主に大塚さんには行動管理ということについてお伺いしたいんですけれど、そもそもこの企画を私やろうと思ったきっかけがですね、CD の案内にもちょっと書かさせていただいたんですけれど、ある有名な、本何冊も出すコンサルタントの方とお話した時ですね、その方がこうおっしゃったんですよ。自分の、ね、セミナーとか本を読んでくれた方たちの中で、内田さん何人ぐらい実践すると思いますかと。で、僕は少ないだろうなと予想したんで、先生10人に1人1割ぐらいですかっていうふうに答えたら、その先生は、いやいや100人に1人だと、100人に1人、自分が教えたことを実践できれば、いい方だと。で、すごく驚きましてね、どうしてかなって考えた時にお会いしたのが今回の大塚さんで、それは努力が足んないわけじゃなくて、行動の管理の仕方が悪いんだよ。そもそも、まあ、保険会社を含めてですね、僕もそうだったんですけど、やろうやろうと思ってもなかなか思い通りに、行動ができなくて、成績が上がらないということが多かったんで、ぜひその辺大塚さん今日は詳しく教えてください。
はい、わかりました。
はい、それではですね、今日は8つのテーマについて大塚さんの方にお話しいただきます。早速1つ目のテーマですね。まず1つ目、早速なんですが、なぜ生命保険契約が取れないのか。これは大塚さん、なぜ取れないんでしょうか。多くの方が悩んでると思うんですけれど、
なぜなんでしょうね。その前にですね、
はい、
今の質問の、
はい、
なんで生命保険が取れないのかとか売れないのかっていうのはよく聞くんですけども、
はい、
その前にまず考えなきゃいけないのは、なぜ客は買わないんだろう、という視点が大事なんじゃないでしょうか、ね、
なぜ客が買わないか。
そうです、はい、やはりお客様が買う動機、
うん、
それがないわけですから、
うん、
なぜそういう動機づけができないんだろうかっていうふうに考えると、
うん、
また答えは一つ見えてくるんじゃないかなと思うんですね。
うん、
それと今結構損保の方も生命保険を扱うようになってきて、
はい、
でこれからいろんな業種の方が生命保険も扱うと思うんです、
はいはいはい、とかもそうですね、
そうですね、はい、2007年4月もあるわけですけれども、
はい、
その前にその悩まれる方々がなぜご自身今保証を扱っているのかというお答えを持たずにですね、今たまたま保険会社の名刺持ってるから保険を売りに行ってるという方が多いんじゃないんでしょうかね。それ以前の問題を明確になさると、随分その後の行動が変わると思うんですね。
やっぱりじゃあ一つはそのモチベーションとか気持ちの問題というか、
いやもう絶対やっぱりその仕事をする目的、
目的、
これが明確でないと。
うーん、
まあ、当然収入を得てですね、
はいはいはい、
生活をせんがためだと思うんですね、
はい、
大半は、
はい、
そうしますと世の中にはいろんな仕事があるわけですから、
うーん、
なぜ保険業界なのか、
うーん、
でその中でなぜ生保業界なのか、
うーん、
それを自分はなぜやるのかっていうのが明確に持ってる方と持ってない方では、おそらく生き残ってる方はそれを明確に持ってる方だと思います
よ。なるほどなるほど。じゃあどうやって成績を上げるかという前に目的を明確にしなきゃダメだよということですね。
そうですね、これはどんな業種でも一緒だと思います。
なぜ保険を使うのか、なぜ保証を売るのかと。
そう、
うん、
そして結果が伴わない時にはなぜ客は買わないのかと、
うん、
いう順番だと思います。
うーん、先ほど僕冒頭にお話した有名なコンサルタントの話に関してなんかは大塚さんどういうふうに思われますか。はい、要するに教えたことを実践する人は100人に1人しか2人しかいないと。
例えばいろんな自己啓発にしろセールスノウハウのプログラムいっぱいあるんですね、
はいはいはい、
世の中に
ありますね。
でご存知の方多い、要は知ってる方は多い、
うん、
じゃあ知ってだけれども分かってるのか、うん、 ていうとまたちょっと違ってきて、分かってるレベルまでは意外とこの頃多いんですね。で次の段階のできてるのっていうところができてないんですね。意外と知って分かった段階で安心しちゃうって言いますかね。
そうですね。
意外と私の友人にもいますけど、何百万もするプログラム買って飾って安心してる方もいますけどね、ちょうど品じゃないんで。
あれですね、学生の時に参考書買って安心するのと
全く、そうですね、そこだと思いますね。
そもそも僕も保険をやってる時にノウハウとかスキルってたくさん勉強したんですけど、塚さんが一番専門とされてるその行動、どうしたら行動できるかっていうことはほとんど多分保険会社教えてないと思うんですけど、現状はどうですか、塚さんも。
意外とですね、
はい、
私が世話になった会社もそうですけど、1週間を1つのスパンとして1週間単位で行動管理はするんですね。でそういう帳票もあります。で元々の日本の会社は意外と日報っていう形で、
はいはいはいはい、あ、そうですそうですそうです、
日報ですね。
結果を書いて、
そう、
お前訪問件数少ねえじゃないか。
そうですね。で私が世話になった先っていうのはやはり1週間のスケジュール表っていうのが4枚ワンセットなんですね。
4枚ワンセット、はい、
はい、でその最初の一番上のは来週の予定、予定表が上3枚です。で一番4枚目が結果表になってます。それで、まあ、今どきアナログで、ノーカーボンの複写っていう形で、
へ
ー、そうしますと例えば今日はたまたま土曜日なんですけど、
はいはいはい、
木曜日までにですね、翌週のアポを入れた予定表を一番上の予定表を出してもらうんですね、
木曜までに来週の予定の予定表を出す、
出す。そうしますと意外とそんなには予定通り埋まってないんですね。でそれをもらったマネージャーはどうかと言いますと、まあ、そこの問題点を指摘して、一応週末にかけてここら辺をちょっと重点的やってごらんとかですね、それをまあサジェッションするわけですね。で翌週の月曜日にですね、2枚目の予定表、これが正式な予定表ですね、まあ、その週の予定、これを出すと。でまあその時に木曜日との違い埋まってれば、まあ当然褒めてモチベーション上げてもらうし、どうしてもできなかったらその場で取る、まあ、作業をやるんですけれども、まあ、とりあえずやるわけですね。で3枚目はご自身の控えなんです。で、まあ、結果終わりまして、その結果に対しての実際どうだったんだっていう結果表が4枚目についてますから、それを出すわけですね。で今その会社はマネジメントの人間じゃなくて、まあ、事務方のマネージャーが今やるケースが増えてきてるって噂では聞いてるんですけど、そうしますとね、担当してるマネージャーよりもその方の方がその営業マンの動向っていうのを把握できるんですね。
なんでですか。
もう予定だけ管理してるだけで見えますから。
あ、なるほどなるほどなるほど、
はい、
ちなみに大塚さん今、たくさん その営業マンの方とか代理店の方とかご指導されてますけど、やっぱりそれは予定っていうのは立てさせる、
メンタリングというのは今やってますけども、
はいはいはい、
そこでは、その予定作業までは入れてません。で、まあ、もう一つ のセールスプロセスというかセールストレーニングのコースの方では一応ノウハウはお教えしますけれども、まあ、依頼があればやりますけれども、今のところはその営業の方に任せている形ですね。チェックまでは、まあ、それはそこのメーカーさんのちゃんとマネージャーがいるわけですから、そちらの方でやればいいかなと思います。まあ、代理店さんの場合は、まあ、依頼があれば私受けてやろうかなとも思いますけどね。
これやっぱり売れてる方っていうのはそういう予定っていうのは立ててるというふうに考えて間違いないですか。
すごく楽なんですね、本人が。例えばさあ月曜日になったスタートだっていう時に、はい、ミーティングが終わったら何時にどこに行って、明日はあれがあってこれがあってっていうのが決まってれば人って動くんですよね。ところが入ってませんと なんとなく、
なるほど、
ずるずる時間を潰しちゃうっていうケースが多いですよね。うん、
よくわかりました。じゃあ生命保険取れないかって、まずは客がなぜ買わないか考えること、で自分がどんな目的を持って、保険を売ってるのか考えると、それを決める、明確にするということ、まあ、あとは、後からの話で予定を立てることが重要じゃないかと。
そうですね、
また立ててないとなかなか生命保険は思ったように上がっていかないと。
やっぱり効率的じゃないですよね。
うーん、確かに、あのよく外資系の方なんかで 5W とか 3W とかって、1週間に3件契約を入れるとか、5件契約を上げるっていう方は非常に綿密な計画立ててらっしゃいますよね。
そうですね、あの後ほども出るかもしれませんけど、
はい、
あのもうそれだけで全然結果は違ってきます。
わかりました。じゃあ、次のテーマに行きたいと思います。次のテーマ、なぜ頑張っても成績が上がらないのか。これはですね、あの私も いろんな方と会うとですね、いや結構一生懸命やってるんだけど生命保険が取れないっていう方いっぱいいらっしゃるんですよ。なんでこれ大塚さん頑張ってもダメなんでしょうか。
おそらく何を頑張っているのかっていう問題だと思うんですよね。
いや意外と忙しいって言うんですよみんな。
なるほど、
はい、
で仕事っていうところで、
はい、
やはり作業と仕事ってあるんですよね。
作業と仕事
で忙しいとおっしゃる方をあの分析しますとね、
はい、
作業の比率が高いんですね。
うーん、
まあ、メンタリングを受けていただくと分かるんですけど、
はいはいはい、
意外とこう肉体的充実感で、
そうなんですよ
そういうのはあるんですけれども、
はいはいはい、
あくまでも作業であって、
うーん、
あの利益を生む仕事ではない。
うーん、
で利用要するにやはり収入を縁がため皆さんやるわけですから、
はいはい、
そしたら利益を上げるためですよね。
そうですね。
そしたら仕事をやらなきゃいけないんです。作業じゃないんです。ところが仕事をやるべき時間帯に作業をやってる方々が多いっていうところがありますね。
特にあの損保の公開なんていうのはこれ完全にじゃあ作業ということ。
作業です、はっきり言って。
なるほど。それを1日5件回って車で回って疲れたみたいので、あのそういう方がやっぱり多いというか。
そうですね。いや確かに充実感はあると思うんですけどね、は
い
は
い、忙しいんだけどなぜか生命保険取れないんだと。
そうですね。
ほら毎日遊んでて取れないっていうならいいんですけれど、いや毎日忙しくやってるのに内田さんなぜか生命保険取れないと、うん、じゃあ一つはやっぱり作業と仕事がごちゃごちゃになってると。
そうですね。明確になってないっていうことと、
うん、
もう一つ例えば損保ビジネスを中心にやられてる方に、
はい、
あのアドバイスするならば、
はい、
あの損保と生保と確かに損保のお客様に生保を売りに行けますよね、
はいはいはい、
だからすごく旗から見ますと羨ましい限りなんですけど、
うんうんうんうん、
意外と実際以上は難しいかなって僕は思ってます。
あ
であればどうやればいいかっていうと、やはりアドバイスしてるのは生保の日を作りなさいと。
あつまり仕事の日を作りなさいと。
生保だけの
日です。あ生保だけの日。
要するに損保と生保一緒にやろうっていうんではなくて、
なるほど、
あの月に例えば3日でもいいんですね。あのだいたい生保ビジネスっていうと2回から3回の面談で終わりますから、
はいはいはい
はい、まあ3日か4日取れば週1回取れれば最高ですけど、でその日はもう損保の人間ではないと。
なるほど。
生保だけやると。
あ
だから損保の仕事で行ってついでに生保ビジネスの話をするっていうんではなくて、
なるほど、
改めて生保マンとしてお邪魔した方がよろしいんじゃないでしょうかね。
あそれでも新しい考えというか、今までねあの僕も損害保険の代理店やってましたけど、どうしても一緒に売ろうとか、それの方が、
まあ、効率的だと思いますよね。
そうそうそうそうですね。
はい、まああのちょっと話長くなりますけど、保証ということを考えたら、まあ、命の値段の判定ですよね。であのそうしますとステージからいって損保と生保全く違うんですね。ですから生保の話、あの損保の話をされて、その流れで生保のステージに持っていくっていうのは、これは相当なスキルと労力がいると思うんですね。
確かに。
であればもう最初から、あの今日は生保の人間として来ましたと、もしくは電話でアポを取る時も生保マンとしてお電話させてもらってると。
なるほどなるほど。
でそれについてちょっと来週のいつ時間を取ってくださいっていうような形で言われた方がご本人も楽だと思うんですよね。
うーんなるほど。 じゃあやっぱりポイントはまず作業と仕事が違うということを認識して、できない人はやっぱりその作業と仕事というのを分けてしまう、日を分けてしまうというのも一つのやり方だということですね。
そうですね。メリハリつけた方が結果としては数字として現れると思いますけどね。
そう、みんなね時間がないっていう言い方はしますね。
そうですね、
やってダメだっていう人よりも
それとあの損保の宿命っていうんですかね、あの特に自動車保険の比率が高い方はあの事故が発生して、アポがずれたりとか、いろんな、これも作業なんでしょうけれども、突発が起きるっていうことがありますよね。ところが意外と成績が上がらない方ってそれを言い訳なさってる方が多いんで、あの成功なさってる方もいらっしゃるので、そういう方はおそらくそこの違いっていうのを明確にお持ちなんじゃないでしょうかね。
損害保険の代理店経営の人はそうですけど、大塚さんから見ていわゆるその生保を中心にやってる代理店、もしくは営業職員の方、もしくは外資系のライフプランの側の方で、やっぱり頑張っても成績が上がらないという方いらっしゃると思うんですけど、そういう生保専業でやってる方の上がらない理由の一番大きなものって何ですかね。
そうですね、
いろいろ理由はあると思うんです
けど、おそらくやっぱり頑張り方なんでしょうね。どこ、要するにご自身の問題点をまず明確にする。だから先ほど生命保険が取れないって言った場合に、いろんな理由ありますよね。お客様に、数多くの方々に会って仮に売れてないと、そうしたらどこの部分が問題か、ファーストアプローチの問題なんだろうか、ヒアリングをする次のステージなのか、プレゼンクロージングのステージで売れてないのか、それ個々人で違ってきます。ですからそこら辺をまず予定表でですね、例えばアプローチのアポ、それが例えば普通アプローチやったら次のヒアリングのアポが取れるはずなんですね、ところがアプローチで終わっちゃって取れてないっていう方が、そういう方が結構多かったら、その方はおそらくアプローチの仕方に問題がある。でヒアリングはできて、でプレゼンクロージングのアポが取れないと、アプローチとヒアリングっていうのは保険は売ってませんから、アポは取れるんですね本来。プレゼンクロージングではそこはクロージングですから、当然販売っていう行為は出てきますけれども、ヒアリングする段階では販売してませんから、次のお約束はまず取れるんです。よっぽど多忙でない限りは。ところがそれが取れないのはやはりヒアリングのどこかに問題があるわけですね。ですからアプローチのステージごとに、アプローチなのかヒアリングなのかプレゼンなのかクロージングなのか、どこに問題があるのかっていうスキルの部分ですけどね、
これは。なるほどね。じゃあ大塚さんが今コンサルティングされている方なんかは、一番最初にやっぱりそのどこに問題があるかっていうのを大塚さんが探し出すっていうことから始めるんですか。
まず最初は究極の最初に、なぜこの商売やるのっていう、
先ほど言った質問ですね、
で例えば先ほど内田さんが 5W3W という話ありました。で、結構大変なことですよね、それを続けるのは。で例えばどうでしょう、私が内田さんの上司で、うちの会社は毎週数字を出さなきゃいけない会社だと、だ最低毎週一の木売ってこいと、言われて嬉しいですか。
いや嬉しくないですよね。
嫌です
よ、嫌で大変だなと思いますよ。
もうふざけんなっていうところですよね、できんだったらお前やってみろみたいなねところあると思うんですね。ところが例えば内田さんの夢がどうでしょう、例えば軽井沢に別荘持ちたいとか、なんか夢があったとして、それが毎週1件、2万円の保険料を売っていったら3年目にキャッシュで買えると、
なるほどなるほど、
いうことが明確だったらどうでしょうね。
そうか、それはいいですよね。
そこの問題だと思うんですね。
なるほど、なんとなく大塚さんは分かりました。ただ頑張れとか、ただ何件やろうじゃなくて、その夢を達成するためには何件やらなきゃいけないというその逆算というか。
そうですね、あくまでも自分のためなんですよ。保険屋の素晴らしいところは、 自分のためにやるんですけど、やってる作業っていうのは全てお客様のためですから、すごくやはりやりがいがあることなんですよね。
それそういう指導を大塚さんされてると思うんですけど、実際保険会社でももちろんそういう指導されてるところはあるんですか、その目標夢を持って。
あ、ありますよ。私がいた最初いたところなんかはそうだと思うんですけども、まあ、ただ今すごく大きくなってますので、ね、あの文化がどうなってるか分かりませんけど。
あ、なるほどな。ねえ、いや、死者の数字があといくら足んないから内田さん何年やってくださいって言うんじゃなかなか。
それではですね、あの皆さん大人だし、とりあえずはいはいっておっしゃって、まあ、なんかお茶を濁す、まあ、例えば聞いたかあの話だと、例えば医療保険1本持ってきて、あのお茶を濁して社員の立場をキープしているとか、そういう方は不幸ですよね。
じゃあ逆に、まあ、私も以前保険代理店やってる時は社員何人もいたんですけれど、あの乗るまでお前何件やれって言っても、それはなかなか、難しいというか。
そうですね、う
ん、単なるその会社の都合で3件やって1人3件っていうことではなかなか達成するのは難しいということですね。
そうですね、例えばそこでノルマをやったら報奨金でこんだけ出るよって言っても動かないんですよ。
ですよね。
あの報奨金でこれ出るっていう前提で君が欲しかった時計買えるよねってなると、またちょっと違ってくると思うんですね。なるほどなるほど、
わかりました。じゃあ、次のテーマいきたいと思います。次のテーマですね、生命保険を売るために今日からまず何をするのか。今までちょっとお話出たと思うんですけど、例えば僕が今全く生命保険売れない、営業マン、また代理店だとします。そしたら大塚さんでしたらどういうことをやらせますか。
あのそうですね、やらせる前におそらくチェックすると思うんですけど、
はいはいはいはい、
先ほども申し上げました、
はい、
どのステージ、
はい、
どこが問題なのかっていうことをパフォーマンスレビューっていう形を取ると思うんですけれども、
はいはい、
おそらくですね、あの会える時間帯に人に会えって言うと思います。
あ、会える時間帯に会えと。
そうなんです。で結構これ大変なことで、会える時間帯には人と会わなきゃいけないんですね。で人、お客様と会えない時間帯に作業をやるんですね。
あ、
ですからそのじゃあ会える時間帯っていうのはこれまた個人差がありまして、私の友人のカナダ人は朝7時から夜の9時です、
はい、会える時間が、
会える時間が、
じゃあそれ以外の、時間に作業をして
る、作業をしてるんですね。
じゃあ7時から夜の9時まではほぼ会ってると。
人に会ってますね。
あ、すごいです
で今度はその次のステージで、じゃあ会って何をするのかということなんですよね。だからその会う目的っていうのが意外と分かってるようで、ご自身営業の方がボケてるケースっていうのも意外と多いんです
ね。いや、多いと思います。
だからあの、まあ、電話でアポ取るのが、まあ、一つの原則であるとするならば、その目的を明確に告げてあげる。
あ、なるほど。何をやんなきゃいけないか明確にするってことですね。
そうです。
ただ生を売る、売れよ頑張れよじゃなくて、
そうです、何をしに行くのかということなんですよね。ですから、うん、紹介一つとってもそうですね。あの、まあ、一つヒントになるかどうか分かんないんですけど、結構あの営業マンの方って、
はい、
あの提案書を出しましてね、
はい、
まあ、申し込み書も横に出して、
うん、
まあ、サインをしていただくという時にはすごくパワーを出して頑張るんですよね。
あ、そうですね。そこ一番
で結構醍醐味で俺は好きだっておっしゃる営業の方、
はい、
多いし、
まあ
そこが一番重要だってあのおっしゃる方多いんですけど、
はいはいはい、
僕に言わせるとそれすごい美しき誤解でしてね。
あ、
うん、あのもっと大事なステージがあるんですけど、
あ、
で先ほどの紹介ということでいけば、
はいはいはい、
じゃあ紹介をいただくときに、
はい、
その契約をもらうぐらいのパワーで、
うん、
セールスマンシップで紹介を依頼したことがあるだろうか。
あ、
ほとんどの方がない。
あ、
でやはり その製法業界の究極はよく見込み客、
はいはいはい、
まあ、会社によってはプロスペクトっていう言い方しますけれども、はいはいはい、その見込み客がやっぱり命なんですよね。
そうですね、はい、
ですからどれだけスキルが素晴らしくて、
うーん、
あの10割バッターの営業マンがいたとしても、
なるほど、
その話ができる人がいなければその方死んじゃうわけですから、
うーん、
ですからその見込み客っていうのは大事なんですけど、ね、はいはい、その見込み客を得るための紹介入手も意外と簡単に流されてるんで、あのちょっと工夫すれば意外と潤沢に取れるんですけどね、それで会う人がいないっていう、いないいないでずっと愚痴で終わってる方多いですね。
なるほどな。じゃあまず、お客と会う、まず会うということが前提だし、何のために会うのかっていうのを一回一回、目的を明確にしていかなきゃいけないってことですね。
そうです、自分がまず明確にして、そして会う前にお客様にもそれも伝えておくという作業が必要ですね。
あとはその力の入れ方ですね。そのクロージングに普通だったら労力の 80% ぐらい使っちゃうかもしれん、それはちょっと違うよと。
そうですね、
力の入れ方が、
うん、あのだいたい例えば今過去あの損保の仕事なさってた、
はいはい、
まあ、政府も売られてたって聞いてますけど、
はいはいはい、
そのクロージング入った時に断り文句ってありますよね、
はい、お客さんの。ありますね、ありますね。
どのくらい内田さんの場合ありました？
いや、そんなないですよね、種類的に言って。
ですよね、
はい、
だ
い
た
い
決まってきます
よね。決まりますよね。
それをアプローチから崩しとくんですよね。
なるほど。
そうしますと実際アプローチとヒアリングのステージでそれを崩しておけば、プレゼンクロージングが始まった時にその 反論っていうんでしょうかね、
あ
は意外と出てこなくなっちゃう。
あ、なるほど。じゃあやっぱりその生命保険もその最終的なクロージングを見据えてこう逆算していくじゃないですけれど、目的を明確してそのアプローチとかヒアリングの段階でその辺も潰していくっていうか、
そうです、うん、ですからやっぱり一番重要なのはアプローチとヒアリングのステージだと思いますよ。
そもそも今僕はいろんな人にお話を伺って、そのアプローチとかヒアリングとかね、よく外資系の方はそういうふうに、言われる方多いんですけど、そもそもそれさえも多分ごちゃごちゃになってる人が多いと思うんですよ。それじゃいけないってことですね。
そうですね。
ああ、
まあ私なんかがやってるのは、まあ、やはり人間が判断なさるもんですから、
うーん、
やっぱりある種心理学ですよね。
ああ、それさえも多分持ってない方っていうのがある。ただね、やっぱり制度が取れたらいいなとかねっていう感じで訪問してる方がすごく多いと思うんですよ。今日はじゃあアプローチのとこまで、ヒアリングとこまでやろうとか、今日はクロージングの日だとかね。多分それがやれるときっと制度って取れるんでしょうね。
取れると思いますよ。
あ、
ですから、ただ損保と制度で大きな違いはですね、
うん、
ちょっと垣根が今なくなりつつありますけれども、はいはいはい、まあ、簡単に言うと損保は物売り、
うん、物売り、うん、
で政府は命を売りますから、そうするとこうちょっと口はばったいですけど、
うん、
愛なんですよね。
愛、はい、なるほど。
要するに自分が死して家族に残す準備をするわけですから、
うん、
やっぱその方が、まあ、お子さんに対してとか奥様に対してとか、
うん、
独身の場合は自分を育ててご両親に対しての、
うん、
愛情表現の一つですから、まあ、そこら辺がマインドの部分で分かってる方であれば、損保の方のフットワークってすごいですから、
あの
飛躍的に伸びるはずなんですけどね。ところが損保の感覚で政府を一つの商品として扱っちゃうと、意外と相手の方の金銭に触れなくて、意外と貯蓄であったり儲かりますよとか、そういう商品は売れる、今医療保険とかは売れるかもしれませんけど、本来の保証っていうの のはあまり売れないんじゃないでしょうかね。で、まあ、これはあれですけれども、保証を売る方が一番、変な話ですけど収入に結びつきますから。
ああ、なるほど。
同じ労力を払うんであれば収入に跳ね返る。
うーん、
それがお客さんの望むもんですからね。それを提供すべきだと思います。
確かにどうしてもがん保険とか医療保険の方が簡単に売れそうな気がしますもんね。
そうなんです、
ね、どうですかっていうだけじゃないですか。もしくは一時払いとかでね、お金が解約返礼金が増えますって言い方はしちゃいけないと思うんですけれど、まあ、要するにそういう売り方の方が楽は楽ですよね、
う
ん、
そうですね。うん、まあ、そしてあの損保でも積み立て系の商品ありますから、そういう意味では馴染みもあるしやりやすいと思うんですけど。
なるほど。じゃやっぱり製法を売るためには、まあ、大塚さんの話を私、もしね、私が全く売れてない営業マンだったら、まずはもちろん人と会うこと、それから会う目的を明確にすることですね。あの、大きく分けて西洋のセールスって大塚さんなんかは何段階、その最初にアプローチ、ヒアリング、これヒアリングっていうのは何をする回ですか。
あの、ヒアリングっていうのは、はい、あの、よく、まあ、よく私がいた、まあ、プルデンシャルとか、はい、まあ、ソニーさん FF って言い方しますけど、
はいはいはい、
私は3つの F を
3つの F、
はい、確認するように指導はしてます、は
い、あ、何ですか3つの F、
まあ、よく言われてるのはファクトファインディングですよね。
ファクトファインディング、
これは、まあ、現状分析っていうか、まあ、現状の事実を確認する。
あ、ファクトファインディング、はい、
あの、損保でファクトファインディングっていうと物件調査ってい
う意味
です。木造なのか鉄筋なのか、それによってレート変わりますよね、
はいはいはいはい、
で、そのようにその方の人生を測る、現状の、これはファクトファインディングですね。例えば結婚なさってんのか、
はいはいはい、
お子さんが何人でおいくつなのかっていうのが、まあ、物件調査みたいなもんですね。で、次に関わってくるのが、じゃあ夫として、父親として、あの、奥さんに対して、お子さんに対してどういう思いで、例えば教育にしろ、
はいはいはい、
まあ、将来の老後についてでもどういう思いでいるのかっていう。あと次の F はフィーチャーっていう、
あ、
いや、フューチャーですね、
フューチャー、未来っていう
ことですね。未来、将来、将来に対して、将来はどうなるんだと、現状はこうで将来はこうということで、その方のライフプランが出てくると思うんですけど、それにプラスして、あ、もう一つの F はフィーリング、
フィーリング、
思いです。
あ、
ですから夫として、父親として、妻、子供に対してどういう思いで、どういうものを準備したいのかっていう思いを聞くこと。だから私が指導する方々にはこの3つの F、
この3つの F がヒアリングの
段階、ヒアリングですね。で、通常はアプローチとヒアリングは一緒にやっちゃいますね。
なるほど。
ですからアプローチとヒアリングで1日、まあ、1時間ぐらいいただいて、
はい、
で、それに基づいてプランニングするわけですね、はいはい、で、このプランニングっていうのがやっぱり一つの重要な作業、
うん、作業、
作業ではあるんですけど、一番重要ですね。
うーん、
お客様が購入される商品ですから。
あ、
ですから数多く昼間会って、夜戻ってきて、その重要な作業をやるわけですから、
はいはいはい、
まあ、しばらくの間は寝る時間なくなると思うんですけどね。
あ、で、プランニングが終わると今度はそのクロージングってことになる。
プレゼンクロージング、
ね、あ、プレゼンクレージング、
クロージング、
そっかそっか、
たまに、あの、勘違いなさって、今日プレゼンだけ行ってきましたっていう方いますけど、
あ、あ
の、プレゼンしてクロージングしない人ってあんまりね、落ち着いて考えれば変なんですけどね、意外と現実では。だから、あの、撤退する勇気っていうことも話しますよね。例えばお時間を頂戴して、まあ、1時間から1時間半ぐらいプレゼンクロージングで、あの、お時間を頂戴して、
はいはい、
で訪問した、
はい、
そうすると何かがあって、まあ、30分ぐらいしか時間ない、
はい、
それでもプレゼンだけやって帰る方いるんですけど、その時には勇気を持って次の日程、気持ちは分かりますよ、
はいはいはい、
そこに行ってるわけですから、
はいはい、
でも有給を持って別の日のアポを取って、その日は一切やらずに帰る勇気が必要だと思いますね。かえって中途半端にプレゼンしちゃいますと、結果クロージングにもいかないとかね。
なるほど。
なりますよね。
そうか、ヒアリングっていうのは3つあるんですね。これなんとなく あんまり教えて僕もいただいたも記憶がないんでね、先生生年月日と家族構成とかね、そういうなんかフューチャー、それからフィーリングを聞く、それがやっぱ明確になっただけでも随分その行動できるようになりますよね。
そうですね。で、私に言わせるとそれ分からずしてどうしてプランができるのって、よく言われましたよね、昔その先ほどおっしゃった生年月日聞くっていうのを揶揄してこういう例えがあるんですけど、病院に行きましてね、
はい、
ドクターに座ってたらお医者さんが、あなたは昭和何年生まれの何月何日生まれですねって言うと、はい、その月ごとの箱がありましてね、
はい、
そこからふっと出して、
はい、
薬くれるんですよ。この年生まれの方はこれですからってそういうお医者さんがいたらおそらくかかんないと思うんですね。
ああ、なるほど、ね、
やはり問診なさると思うんですよ。
なるほどなるほど。
既往症聞かれたり現象聞いて、でそこで薬を調剤してくれると思うんですけど、保証屋もそうだと思いますね。
なんとなく今入ってる証券見てここがダメですねと、じゃあいいもの作ってきますよみたいなね、それだけでやっちゃってる方もね、きっとこの CD を聴きの方も少なくはないと思うんですよ。
そうですね、生存法の関係の方がこの CD を聴きの方多いと思うので、もう一つ言いますと、意外と危険薬ってよく会社も言いますしね、コピーをもらってこいとか、
ね、そうですね、昔言われましたよ。
そうですよね、
はいはいはいはい、
でも僕らはほとんど見せてもらわなかったですね。
あ
で、ややもしますとね、大きな過ちで今どこどこの会社で保険料いくらで、保険金額がこれだけで、それに対して自分たちのプランはこうだっていう、今入ってる商品と比較して売ろうとしますよね。まあカナダなんかではですね、
はい、
逆にそうしろという制度の国もあるんですけど、私はそういう比較はするなとは言ってます。要するにどなたがお売りになられたか分かんない商品と比較する必要はないと。じゃあ何と比較するんだというところで、比較しなきゃいけないのはその人のライフプランなんですよね。その方のライフプランに対してどうヘッジするか。
なるほど。
ヘッジできるのはこのプランなんだっていうのが一番大事だと思いますけどね。
なるほどな。いやでもそういう、思いというか、持ってない方、やっぱりとにかくみんな生保売れないって悩んでる方が多いんでね。
おそらくそれ損保の出身の方はまず概念が違うんだっていうところを気づかれた方がいいと思いますね。ですから募集人を抱えられてる大きな代理店さんであれば、私はやはり担当を変えるべきだと思うんですね。損保と生保と、お一方で両方やろうっていう器用な方もいらっしゃるんですけど、まあ、やはり経営者として売り上げを考えた場合には、
なるほど、
専属っていうかな、専業でやられた方がいいと思うんですけどね。
よくわかりました。じゃあ次のテーマいきたいと思います。
はい、
今までどうしたら生命保険が取れるかということをお話を伺いましたけど、今度はですね、自然と思った通りの行動が取れる方法とは、目的、人と会うということも分かりました。それから、何のために人と会うのかという目的を明確にするということも分かりました。じゃあ行動が取れるためには大塚さんどうしたらいいですか。
気持ちの良い行動って言いますかね、
はいはいはい、
いろんなことある、答えあると思うんですけど、
はい、
一言で言うとスケジューリングはこちらが決めるということだと思います。
こちらが決めるっていうのは お客さんに対してということ
ですか。そうです。あ、お客様の都合で決めるのではなくて、あ、こちらのスケジュールに乗って埋めていくっていうんでしょうかね。
うーん、
ですから意外とこういうこういい人で、
はい、
じゃあ来週お会いしましょうと、はい、いうことで、じゃあお客様がいつがいいですかねって言った時に、いやいつでもいいですよって、
あ
たまによっぽど暇なのか分かんないんですけど、そういう方が多いんですね。いい人だと思うんですけど、で確かにこれはまあテクニックですけども、来週のスケジュールが白紙だったと、
はいはいはい、
仮にしてもですね、はいはい、その手帳を見ながら、
あ、
私としてはこの例えば月曜日と水曜日の午後でしたら大丈夫ですけどとか、まあ、ご自身で持っていくと、それとこれはエリア的な問題もありますね。すごくフットワークのいい私が指導した営業マンで1日に4つの県を走り回ってた男がいたんですけどそうすると確かに肉体的充実感あるんですけど、で彼に聞くとどうしてこうなるのって言うと、いやお客様がこの日でないといけない、
うーん、
でお客様確かに都合はあるんですけど、絶対この日でないとダメっていう方の確率って低いんですよ。
そうですね、
意外とですね。ですから自信を持ってこの人この日しかないよと、
なるほど、
言い切っちゃえば意外と自分のスケジュールに合うと思うんですね。
なるほど。じゃあ思った通りの行動が取れないっていう営業マンとか代理店の方は、ひょっとすると一つの原因としてお客様にスケジュールを合わせすぎだと。
そうですね。
でそれがかえって効率が悪くなったりとか、移動時間が長くなったりとか。
そうですそうですそうです。
それがある程度自分の思う通りに行動が組まれば、自然と思い通りの行動ができる可能性があるということです
ね。そうですね、高いと思いますよ。ですから先ほども申し上げた紹介入手ってありますよね、
はいはいはいはい、
でセールスマンシップ、はい、パワーを持ってやれと申し上げましたけども、はい、私が言ってるのはその紹介とこのスケジューリングなんです。この紹介依頼するのとスケジュールを決めるのはセールスマンシップを持って強い心でやりなさいと。
強い心でやってない人多いですねきっと軽く見てますね。
その、まあ、結構いい人が多いんですね
あ、じゃあ極端な話、クロージングと同じぐらいそのスケジューリングと紹介入手っていうのがそのぐらい同じぐらい力を入れていい、もしくはもっと力を入れていいってことですか。
あ、クロージング以上です。
以上、
クロージングはそんなに必要ありませんから。
うーん、
おそらく今やられてるクロージングのパワーと同じかそれ以上やられていいんじゃないですか。
うーん、じゃあ例えばお客さんとアポ取るときに、その思った通りの日程予定を入れるためには具体的なテクニックって何かありますか。例えばやっぱりお客さんの都合を聞いちゃう人が多いと思うんですよ。いつならご都合よろしいですか。でお客さんは言いますよね、この日かこの日かとか。そうじゃないためにはどういう感じで、こう
やはりよく言われてる二者択一を使うべきだと思うんですね。で、まあ、これがアポを取るのがテレアポの電話の段階なのか、
はいはいはい、
面談してアプローチ終わって、アプローチとヒアリング終わって、
はい、
次のステージのアポ取りなのかに よりますけれども、二者択一っていうのは A と B どっちがいいですかっていう聞き方をよく、
はいはいはい、
二者択一って言いますよね、はいはい、でもそれってやっぱり本来の二者択一っていうのは私はイエス飛ばしだというふうに思ってるんですね。ですから電話でアプローチするときは面談を取るのが目的ですよね。
うん、そうですね。
そうすると会いたく、お会いして30分ぐらいお時間いただきたいんですけどって普通はイエスを取って、
はいはいはい、
でまあ30分ぐらいだったらいいよって言われて、あ、はい、ありがとうございますと、
はいはいはい、
じゃあ来週でしたらいつといつがいいでしょうかっていう、まあ、ちゃんと真面目やられてる方多いんですけど、うん、本来の二者択一トークからいくと聞かないですよね。その了解を得ない。
なるほど。
ですから、まあ、お役に立てる話が、まあ、30分でできちゃうん で次は本当は了解取らなきゃいけないんですけど、取らずに、じゃあ来週の 月曜と水曜もしくは平日と週末だったらどっちがよろしいですかって言えば、
なるほど、
まあちょっと週末より平日がいいって仮にお客様がおっしゃったらもうそれは会うっていう了解を取ったことになりますよね。
なるほど。普通はやっぱり会っていただけますかって聞いちゃいますもんね、こういう話なんですけど、また近くまで行くんで寄っていいですかと、
うん、
そこでいやそこ忙しいからいいよって言うとそこまで行かないですもんね。
そうなんですよね。
そうじゃなくていい話があるんでもうそこで了解兼そのスケジューリングというか火曜日と水曜日の午後だったらどっちがいいですかと。
そうですそうです。
でそこで OK っていうのも話を聞くと OK のいう話と同じだということですね。
そういうことですね。ですからアプローチとヒアリングが終わって、うん、次プレゼンクロージングですよね、
はいはい、
その時もあの、まあ、今日いろいろお話を聞かせていただいて、
はい、
でお客様にとってあのベストな商品、
はい、
作れるかどうか分からないけれども一生懸命考えてきますけれども、
はい、
やっぱりあの来週も今日と同じ時間がよろしいんでしょうかとかね。
なるほど。
もう聞かないんですよね。次に行っていいですかなんていうあの質問はしない。
あなるほど。普通聞いちゃいますよね。あ今日聞いたので資料作っていいですかとか次見積もりをお持ちしてよろしいですかと、そこでダメになっちゃうケースすごく多いですね。
そうですよね。
あ、
まあ、だから二者択一のは二つのうちから一つ選ばせるっていう効用もあるんですけど、
うん、
もう一つの効用はイエスを飛ばしちゃ う、
イエス飛ばしってそういう意味なんですね。
そうですね。
でそれイエス飛ばしであのスケジュールができていればやっぱり自分の思った通りの予定になりやすいってことですね。
そうですそうです。
う